聖書を読みいたします。マタイによる福音書5章1節から3節までをお読みいたします。イエスはこの群衆を見て山に登られた。腰を下ろされると弟子たちが近くに寄ってきた。そこでイエスは口を開き教えられた。心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。今日はイエス様に深い期待を寄せて子供や孫のために祈ろうというお話です。先週の続きではありますけれども、マタイ福音書4章の終わり、洗練された都会の人たちから見たらとっても素朴でバカにされそうな田舎の人たちがイエス様のもとに集まりました。あるいは社会の底辺のような立場の方々も大勢いらっしゃったかもしれません。口コミが口コミを呼んでイエス様の知恵とその話が大評判になって大きな期待を抱いた方々が救い主イエス様のもとに集まってこられました。イエス様は山に登られて腰を下ろし弟子たちに囲まれて口を開き人々に話しかけられました。それが5章から7章の終わりまで続きます。今朝はその冒頭の部分です。5章3節、心の貧しい人々は幸いであるとあります。人間の構成要素は2つです。土と神様がくださった命の息ないしは精霊、土と霊が人間の2つの構成要素になっています。本日の五章三節で心の貧しい人々という時の心というのは実は元の言葉では心とは書いていなくて霊と書いてあります。ないしは息吹と書いてあります。人間の構成要素土と神の息吹霊なんですけど、その霊の方が乏しい人貧困な人は幸いであるとイエス様はおっしゃいました。神様は人間に期待を持って過ごしていらっしゃいます。ご自身の教えを守ってそれによって神様からご覧になって幸せな世界ができるように人間にさまざまなことを教え命じられました。ところがこの霊というか命の息吹が乏しい人はそのような神様の期待に沿って生きていくことができません。腹を立てるなと言われてもその霊が乏しいと他人がなしたことですぐ怒ってしまいます。勧誘するなと神様に命じられても命の息吹が乏しい人は異性を見たら体が欲しくなってしまうでしょう。復讐するなと言われても精霊が乏しい人は逆に2倍にして復讐してしまうかもしれません。敵を愛しなさいと教えられても冗談言うなよって返してしまうかもしれません。施しもせず祈りもせず神に仕えずに富に仕えてしまう、さまざま 日々の悩みで崩れてしまう。そして他人を見てはあいつはもうどうしようもないやつだなと、すぐ救いようもない人だと決めてかかってしまう。それが神様からもらうべき命の息吹、聖霊に乏しい人の日常です。それに対して神様から命の霊を豊かに分け与えてもらった人というのは、イエス様の教えに、を忠実に実行していく力が不思議と与えられます。神様、イエス様のことが深く理解できるようになります。そして何よりもラッキーな人生が歩めるようになります。特に人間関係での祝福が多い、それが神様から霊を、命の息吹をたくさんもらった人の特徴です。宇宙の外側から恵みが自分に降ってくる、そういう人たちです。マタイ5章3節でイエス様が心の貧しい人は幸いだというふうにおっしゃったのは、そのような霊が、神の息吹が乏しくて貧弱な人たちそのものを指しているわけではありません。そうではなくて、イエス様が幸いだとおっしゃったのは、自分がもらった神の霊、自分がもらった神の息吹があまりにも乏しいとちゃんと分かっているがゆえに、その状態を良しとせずに、かえってイエス様、こんなに乏しい自分に新しい命を授けてください、神の霊を授けてくださいと求める人は幸いだということをイエス様は実際にはおっしゃっているわけです。自分が乏しいがゆえに神様に不足を補ってほしい、追加してほしいと、不足を認識して満たしてほしいと願う人は幸いだとイエス様はおっしゃっているのです。それを10年20年と求め続ける人は本当に幸いだという意味でおっしゃっています。もしくは日々30分とか1時間神様の命の息吹、霊を求めて祈り求める人たちは幸いだとおっしゃっています。それほどイエス様を信頼している人は素晴らしいという意味です。救い主イエス様は私たち人類の一人一人の罪を帳消しにするために十字架にかかって死んでくださいました。その方がよみがえって天国に戻った後には、私たちのことを見て神様の霊を分けてくださる、そういう働きを続けていらっしゃいます。昔は家を建てるときに建て前というのがあって、そこの上から家の骨組みだけできたら、その2階の方からインスタントラーメン投げたり、餅を投げたり、100円玉5円玉投げたりということをしましたけれども、あたかもそのようにして私たちに足りない命の息吹をこう天からイエス様は授けてくださっています。求める人にイエス様は与えてくださる、そういう関係になっています。でもそのようにしてイエス様に不足を求めるというのは、実は私たち現代人の感覚からすると自分たちとは非常に異質な態度だと言えます。ちょっと話分かりにくいと思いますけれども、例えばお便りを人に連絡しようという時、昔であれば紙に字を書いてそれをポストに入れてこう手紙として送って、何日か後にその人に 届くということをやっていました。でそれが5、60年前からでしょうか、電話が普及して電話をかければ相手につながるというふうに変わってきました。でもその相手が自分の家にいらっしゃらない場合はすぐ話すことができません。30年ぐらい前から携帯電話が導入されて、みんな今携帯電話をお持ちです。かければすぐ相手につながるようになっています。でそれでも足りなくて、今はスマートフォンということで文字でちょこちょこっと短い文章を入力するとすぐ相手に伝わって、相手が読んだなっていうのもすぐ分かって、相手からもすぐ返事が来るような、何でもすぐに実現するという時代になっています。昔は旅をするといえば1日に40キロとか歩いて移動をしました。その後に船で移動するとか馬で移動するという時代があって、200年ぐらい前でしょうか、蒸気機関車というのがイギリスに現れて、100年ぐらい前からは自動車が現れ、戦後はジェット機にもなって、長距離も一瞬で移動できる時代がやってきました。昔は食事といえば自分で畑を耕し、また稲を植えたりして長い日々を経て収穫の時がやってきて、やっとそれを食べられる、時間のかかるプロセスを踏んでいました。でも今食事といったら冷凍食品をしもこうチンして、もしくはスマホで注文すれば誰かがすぐ届けてくれるような、何でもすぐ実現するという時代がやってきました。そういう時代にイエス様に対して、イエス様、自分はあなたからいただいた神様の息吹が乏しいからもっとください、そういう祈りをしたとして、翌朝までに変わってないな、祈ったのになんか神様の霊もらってないな、そういう経験を何度もすると、イエス様に聖霊を求めるというのがこう馬鹿らしくなってしまう、そういう時代になっています。祈ったらすぐ実現するとか、何か お金を入れたらすぐ物が出てくるとか、注文したらすぐ誰かが答えてくれる、そういう時代にあって、キリスト教ってなかなか流行りにくいものがあります。神様はすぐに応じてくださるとは限らないからです。もちろん明日は朝5時に起きて、朝早く出て仕事しなければならないという時に、寝る前にその前の晩に、神様、イエス様、どうぞ明日5時に起きられますように、そういう真摯な祈りは意外と神様よく聞いてくださいます。でもそうではなくて、自分はもっとあなたの御言葉がよく理解できるようにとか、もっと人を愛せるように変えてくださいとか、好きな誰々さんとお付き合いしたいとか、そういう時にこう一生懸命祈っても、神様全然なんか働かれた形跡がないっていうことを経験することもよくあります。求めてもすぐにもらえないと、どうしても天地を作られた神様、救い主イエス様から私たちちょっとずつちょっとずつこう距離が遠くなってしまう、祈りの座から自分がこう遠のいてしまう、そういう傾向が私たち現代人には多分にあるものです。別な角度から捉えてみたいと思います。私たちは親や学校の先生から、努力すれば頑張ればいろいろできるようになるよというふうに教えられて育ってきたと思います。もし 成績のが良くないということがあれば、それはあなたが努力しないから頑張らないからダメなんでしょ、宿題をサボるやつからダメなんでしょというふうに言われたと思います。暗記したり計算したりという学校の試験ならそういう考え方で済むかもしれませんけれども、実はイエス様が私たちになさった教え命令というのは、自分たちが努力したぐらいでできるようになるものはほとんどないんじゃないでしょうか。極めて高度な教え、つまり自分たちの努力ではどうにもならないことをあんたやりなさいっていうふうにイエス様あえて教えてくださってると思います。自分自身のように隣人を愛しなさい、他人のために自分の命を捨てなさい、怒るな、復讐するな、疑わずに信じればこの山も海に飛び込む、やってみろ。できないですよね。私たちの常識とか限界をはるかに超えたものをイエス様は私たちに要求されています。で、どうやって対応するのか、で、答えは一つしかない。白旗を上げて自分の無能さを認めてイエス様の前にぬかずいて力をください、求める以外ないわけです。どんなに頑張ってもできないから神様に助けてもらうしかない、それを認めることです。しかし現代人、私たちは根拠がないんですけれども、あ、自分ならなんかできるんじゃないかっていうふうに思ってしまっているところがあります。努力すれば大抵のことはできるぞと思っている節があります。それで白旗を上げるのをやめて、自分の無能さをも受け入れずに、結局イエス様に御言葉の教えの実行力っていうのを求めないでやり過ごしてしまう。で、できないと、ああ自分が悪いんだ、あの人の悪口言っちゃったとかですね、こう復讐仕返ししちゃったとかですね、ああ自分ができない、自分が悪いんだって言って、こう自分をどうしても責めてしまう方向に進んでしまうと思います。自分には力があると思っているからです。それで反省を続ければ何かができるようになるんじゃないか、自分を責め続ければ自分が良くなるんじゃないか、そういうふうになんとなく思っています。それは刑務所の考えと同じです。反省させれば受刑者は更生する、良くなる。で、それを私たちイエス様の教えとこう混同してしまっているところがあるんじゃないかと思います。戦後は一億総懺悔運動というのがあって、あ、自分たち戦争中悪いことをしちゃったからそれを責めましょうという国家政策がありました。で、それを教会も受け入れて、やっぱり悪かったんだ、自分たちは悪いっていうことを反省しようという運動になってしまって、結果的に実際にはイエス様の教えってそうではなくて、イエス様できないからこそ、悪いからこそ神様に頼るんだよという部分がこう大きく欠落してしまったのではないかと思います。自分を責めるのではなくて、また他人を責めるのでもなくて、イエス様に助けを求めなくてはいけないところを、それができなかったという反省があります。逆に全く正反対のケースもあります。プライドが邪魔をして失 敗をしたのに失敗だと認めきれずに事実を隠して、あたかも自分はイエス様の教えやってるよっていうふうに振る舞ってしまうこともあります。私自身も含めてこう説教するような立場の人ってそういうふうにな罪に陥りがちです。私も多分にあると思います。申し訳ございません。でそうなると始末が悪くて、いや自分はできてるのにあの人はできてなくて、あの人は努力が足りないな、そんなふうに決めてかかってしまうことになります。その人が努力不足だっていうことを教えてあげないから良くならないんだ、その人は自分を責めないから良くないんだ、そんなふうに考えてしまうことがあります。自分にも他人にもイエス様の教えをそのまま実行する力があるはずだという誤解から出発して、さまざまな誤った結論が導き出されてしまいます。自分たちの無能さを認めないとおかしくなるという結果についてでした。短くまとめますけれども、心の貧しい人々というのはイエス様を信頼して命の息神の霊を10年も20年も諦めずに求め続ける、だから幸いだとイエス様はおっしゃっています。ところが私たち現代人はすぐ効果が現れるというのが普通の生活をしているので、それを何十年もかかって求め続ける、なかなか難しい。さらに実際には御言葉を行う力がかなり乏しいにもかかわらず、自分の力でできるんじゃないかと思ってしまって、さらにイエス様の助けを求めるのが難しくなっています。こうして現代はキリスト教会であっても愚直に地道に1日30分1時間祈るとか、そういうことを10年も20年も続けるというのがなかなか稀な時代になってきてるんじゃないかと思います。でその結果イエス様の助けを求めることが少なくなった結果、お祈りすることよりも自分を責めたり他人を責めることが多くなってしまう、お祈りすることよりもお金儲けのための仕事にエネルギーをたくさん使うことが多くなってしまう、もしくは祈ることよりも、今の総理大臣は何々がうまくいってないって言ってこう批判したりすることの方に熱心になってしまうことが多くあります。でもそれが普通になってしまって、祈ってもすぐ答えられないことよりも自分や他人を批判する方がすぐ効果が現れていいとみんなで誤解してしまっています。心の貧しい人々は幸いであるの意味がなかなか分かりにくい。からそうなっています。ですから、イエス様のこの御言葉を聞いて、あ、本当に自分は壊れた人間だ、無能な人間だと思って気づいて、イエス様の助けをそのまま求める人は本当に幸いです。なりふり構わずにイエス様の助けを求めて、当時そこに集まっていた群衆のように素直に聞き従う人たちは本当に幸いです。気づいた時に何十年も求めてイエス様から祝福を受けて、気づいた時に、ああ昔の自分と比べたら御言葉を行う力が不思議に身についているとか、昔と比べて説教とかでこう聖書の解き明かしを聞いたらなんか行動まで変わってしまうとか、 そういう恵まれた人生をいつの間にか歩めるようになっているものだと思います。このようにイエス様の助け、命の息、聖霊を10年も20年も諦めずに求めた結果が、一番現れやすい分野って何だろうと思ったんですけれども、その一つは子育てではないかと思います。子供にはいつも危険が伴うものですから、親は子供を一生懸命守ろうとします。でも守りすぎると自信のない、ちょっとください親が子供のことを守りすぎると自信のない子供が仕上がります。大人になっていってしまいます。でも逆に放任しすぎると本能のままに生きるようなあまりにも野生的な人になりかねない。どっちに転んでも子育てなかなかうまくいかない。でそういう難しい働きにおいてかなり大きな力になると思われるのは、イエス様にもう必死に助けを求めるという祈りの働きです。子供のため、孫のために10年20年諦めずにイエス様の助けを祈り求めることがあります。それをお勧めします。時が来てその子の上に天国の輝きが現れた、そういうふうに思える日が必ずやってきます。親よりもなんかイエス様のことよく分かってる子だなとか、なんかイエス様の祝福に預かって落ち着き払った子になっているなとか、なんかよく分かんないけど不思議とこの子はラッキーな人生を歩んでいるな、本人の努力とは違う部分でこの子は普通とはなんか自分とは違う世界を歩んでるな、それが天国の輝きが現れたお子さんお孫さんの姿です。このように完璧な子育てなどありません。しかしもし自分が壊れた人間、イエス様の教えを実行することに関して無能な人間だと思って、それがゆえにイエス様に助けを願い求め続けるのであれば、それがゆえに何年もかけて子のため孫のため、また自分のため、教会のため、社会のため、政治のために祈り続けるのであれば、私たちの前に神様に祝福された人たちが現れることになります。諦めずに求めるときに、そこに神様から認められた本物の信仰というものが現れてきます。そしてその諦めずに求めている人の祈りをイエス様は必ず答えてくださいます。心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものである。相手に加え添えられた天国の輝きを見て祈る人は、ああこの地上の人生というのは地上だけで終わるのではなくて永遠の御国につながるものだなと自然と分かってくるようになります。イエス様がなさった約束って必ず実現するものだな、祈る人は悟っていくものとなります。私たちもそういう祈りの器に 習って信仰生活を全うしていきたいと思います。祈ります。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。私たちがあまりにもすぐ効果を持つもの、すぐ実現するものに慣れてしまっているがゆえに、あなたに対する期待が薄くなっていることをお許しください。また自分には何か力があるのではないか、周りの人たちにも有能な人ではないか、そう誤解することによってあなたに頼ること乏しくなっていったことをお許しください。イエス様の助けを求めます。10年も20年もこのため、孫のために祈ります。また教会の方々、多くの人のために祈り続けます。どうぞ栄光の御国の輝きがその方々の上に現れますように。でそれを見ることを通して、私たちがあなたの約束への信頼をますます深めていくものとなりますように。尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。